建築系ラジオ。
そういうことをやっぱり多くの人が考え始めてるとか、まあ、実際そういう人も、まあ、その頼んでくる人とか、うん、あるいはそういう活動をやっぱりちょっと近いことをし始めてる人とか、それはやっぱり出てきてると感じます、
うん、感じますね、うん、僕今またそのこれまた市民の人が電話があったんだけど、佐賀のね、僕地元佐賀なんですけど、はい、佐賀の市民から電話があって、ね、佐賀新聞に東京の佐賀新聞の人が来てね、その取材してくれたんですよ。
なるほど。
ここをね、そしたら新聞にバンと街づくり やってますと、で佐賀のために何かしたいっていうことを載せてくれたら、いきなり市民の、そういう市民いるじゃないですか、
素晴らしい、
事務所に電話してきて街づくりをちょっとやってるんで来てくださいって来てくださいって言われてもなって思いながら、まあいいか地元だしって行ったので、行ってワイワイ、まあ半年ぐらいね、ただ飲んで話してるだけ、しかも自腹でね、行ってやっていくうちにやっぱり佐賀市とか地元の市が困っててね、うん、中心市街地がひどいのよ、もう子供の頃の印象から言ったらもうアーケードは破産してるし、うん、ボロボロなわけで、なんとか街をしたいっていうんで、じゃあ戦略を立てましょうって言って中心市街地の戦略を作ってあげたわけ、うん、でそこには当然建築もあれば、うん、ランドスケープもあれば土木的なものもあるわけですよ。それもトータルでこういうことしたらひょっとしたらうまくいくんじゃないですかという提案をしてあげると、そこからこうそのプログラムをじゃあ実践に移していきましょうっていう話が起こって、でそうするとそこに建築もあるし、ね、道路もあるし公園もあるし、それこそ空き地をどうやって使っていくかっていう話もあるし、まあそういう話が複合的に出てきちゃう。でそういう人がいないと誰もこの提案できないんだよね。それをじゃあさっき最初に言った都市計画の人がやるのかってちょっと違うんだよ、また
違うな。そうです、
そういうそのカテゴリーが多分必要になってきてて、多分やるべき人がもっともっと出てこないと動かない、
ね、うん、と思いますね、う
ん、その中で建築、自分が建築やるんでもいいし道路やるんでもいいし、僕はどれでもいいんだけど、そこにこうコラボレーションで誰かが入ってきてもいいと思うんだけど、
うん、 ね、
そのまずこうきちんとしたまな板を、ね、うん、
作る
舞台を作ってあげるっていうのが大事なんだろうなっていう。
でそれはその行政と専門家だけが進めたいと思っているまな板ではなくて、
うん、市民も、
市民がもうそもそも進めたいと思っているビジョンであり、うんうん、それをたまたま体現化して、要するに図面というか絵にしてくれた人がいて、でそれを市民側からの提案でやりたいというから行政はそれをサポートしますという順番になっていれば、今の時代でもきっちりと前へ進んでいくんですが、行政の人たちがいつも不安に思うのは、行政がやりたいと思っているのに予算つけたんだけど、住民は実はあんまりやりたいと思ってなかったから、後でオンブズパーソン的な人からいろいろ指摘受けたり、議会からいろいろ指摘受けたりするのが怖い。だけど住民のあるプロセスを経てね、これ肯定化とかいうらしいんですけども、公に定められるようなプロセスでいった住民からの発案された事業であれば、ほとんど喜んで行政は予算化しますよね。そのプロセスがすごく必要で、ただその肯定化のプロセスに入ってくれるようなプランナーであったりデザイナーがなかなかいない。それはまだ仕事になってないからとかいうことも
含めて、ね、
そう
そうなんだよ、ね、最初にね仕事にならないんだよこれ。
そうですね、
会社はかなりボランティアで提案したりして、いやこれだったらやろうっていう気にさせてあげなきゃいけないところまでが辛い。
そうですね、うん、
それでポシャったらどうしようとか
思っちゃうんだけどさ、
佐賀まで何往復もしてるのに。
そう
そうですよね、う
ん、でもそこで後押してくれるのはやっぱり市民なんですよ。
そうなんです。
今は多分市民の人たちがこれやりたいって言い出したら行政は動きますよね。いかにそのコミュニケーション能力とかさ、うん、なんかそう言って市民とね夜まで遅くまで付き合ってその酒飲んだりとかさ、うん、そういうものが必要とされるか、それができないと多分街で仕事できない時代
だと思いますね、うんうん、よく話する家島ってね、今日はあんまり出しませんでしたけど、家島なんかも本当にそうですね、全く一人とか二人からいきなり入っていった。兵庫県の姫路の沖合にある島ですけれども、うん、大阪から近いっていう意味で、まあ、これはあの学生が卒業制作だったので、たまたまそこへ卒業制作として入りますっつって入ったところから、うん、だんだんあの交流ができてきて関わることになったんですけども、最初の1年はまず全くボランティアで入ってましたね。で2年目から あのアルバイトというか借金扱いみたいなので街づくりなんとかのコーディネーターをやってくださいみたいになっていって、で徐々に徐々にそこで仲間が広がってきて、でその仲間をさっきと全く一緒ですね、その1万円ぐらいの借金で通い続けたら、その仲間の人たちが実は島はこうなった方が嬉しいなと思ってるっていう方向が見えてきて、でそれそうなんだったら一回ちゃんとまとめて行政の人たちと話しましょうよっていう話をして、でそれをまあ具体化していくということが進んでからは、今もう5年ぐらい経ちますけれども、もう各種事業がそれぞれ動き出すようになってくるし、その中には当然海士町でもありましたけれども、保育園を回収するとかね、回収してまあ保育園じゃなくなったところを地域の人たちが集めるような場所になりましょうといった時に設計の案件が出てきたりもしますけれども、でもそれってだから設計の案件が出てくるまで待っていたら多分生まれなかったんですよ、その事業は。
そうだよね、そうだよね、
そうなんだろうと思いますね。
だからやっぱりそういうのってこう始まりも持続的というか、あるところでポッと始まるわけじゃなくて徐々にこうなっていくから、そうだからまたその関わりの面白さでもあるけど、非常に難しいところもありますよね。
体力いるよね。
いりますよ、
ね、本当に、不安になるもん途中で
正直言うと
不安になるよあれ。
半分半分でしょうね、きっと。正直なところ言うと、これ仕事にならなくてもいいと思ってる気持ちはあるんですよ。相談してくれた自体で嬉しいし、でそこの町のためを思えば1回2回行くとね、知り合いもできて、別にいいと。だって僕らも仕事じゃなくてもね、集まってこういうこともやってるわけだから、それでもいいと思う反面だけど、本当に町を良くしようと思って時間をかけてきっちりやろうと思えば、これ仕事になってないといいものにならないなと思う気持ちがあって、で不安になるっていうのは、結局これ時間かけたり労力したり他の事業より優先順位を高めるようなきっかけとしての発注があるかどうかが途中で不安になってくるだけで、気持ちとしてはもうね、なくたってやっていこうという気持ちももう片方あるということですよね。
まあそうですよね、まあ一つのやっぱり、まあ自分中心に考えても一つのやっぱり経験になるし、まあコンペアンみたいなもんで、別にこうね、落選しても、まあその経験はあるわけだから、次の時に使えるっていう思いはまあありますよね。でもやっぱりそこまでちょっと足踏み入れたら、やっぱりこれは相手のためにも、まあやっぱり実現させてあげたいなっていうのは思いますよ
ね。ありますね。
山口さん聞いたんだけど、なんか今割と似たようなことやってるけどね、こういうふうにやってるものが割と手法としてプロトタイプとして確立できるかなっていうのをちょっと疑問に思ってて、やっぱり地方地方によって事情も違うし、そのね、それに応じてやり方も違うんだろうなと思うんだけど、その個別論、地域に応じたやり方っていうのはある、もっと上位にね、こういうやり方をすればその街っていうものを元気にしていけるんだよみたいなね、プロトタイプとしてこう確立できるかなっていうのをちょっと ね、
はい、
いや僕らがやってることが特殊化になっちゃったらさ、誰も他にできないわけで、もうちょっとこう一般ができないかなと思ってですね、でその下にある地域独特のこのやり方っていうのは もちろんいろいろあるんだろうけど、はい、その上位にあるね、そこをなんかこう詰めていけないかなとはちょっと思ってるんだね。
確かに、だからつまりこの分野の教科書が書けるかどうか、
それまあ、あの教育可能性ですよね。
そうですね、
それがないと再生産しないですから、
ね、2つの意味で、あ、それは可能性があるなと思ってるのは、まず1つは、その教科書を作る、あるいは教育というところの本当のユーザーである学生が、そこを希望している人たちがすごく増えてきているということですね、でやっぱり建築学科とかランドスケープの専門のところに教えに行かせてもらうと、制作するときにそっちをかなり意識している人たちが増えているんだけれども、つまり最終的にはもう形は提案しないけど仕組みだけ提案しますみたいな学生たちがいるけど、カルキュラムの中ではやっぱり形を提案しないことは、減点の対象というかですね、
そりゃそう
です、あの思い切りがないということになっちゃうんですよ、力を持ってないということになっちゃうんですよ。で学生たちが本当に感じ取っていて提案したいと思っていることはそこではないにもかかわらず、つまりそれは市民の人とやり取りしないと形は出てこないことなので、やり取りした後に形は出てくるかもしれないし、形必要ないって言われるかもしれないという感覚を嗅ぎ取りながら、市民とどうコミュニケートするかというところぐらいまでしか提案できてないときに、それでも思い切って形を提案しないのはダメだというふうに言われてしまっている状況を、なんか少しずらしたいなと思うところがあるんで、可能性としてあるなと思うのと、ただしじゃあそれをモデル化して教科書みたいにしていくことができるか、その上位にあるような仕組みとしてまとめていけるかという意味では、もう一個の可能性として、あの計画論の方向性がね、やっぱりだいぶ変わってるんだと。さっき言ったみたいに、あるビジョンを誰かが設定して、でそれを実現するために細分化した職能が集まってきて、それぞれを実現させていけるということになれば、これで出来上がりましたっていうのは今までのやり方だったんだろうと思います。でこれは今からでも有効な部分もあるんだろうけれども、それって結局建築はこの人に頼みたいとかですね、構造はこの人、設備はこの人っていうふうに言った場合、その役割を 果たせたか果たせてないか、あの人はちょっと出来が悪かったねって言ったらマイナス点になっていくんですね、うん、どんどんね、うんうん、で、まあ、そのマイナスができるだけ少なければ最終的に統合化したものはいいものになるという考え方なんですけども、うん、今僕がやっている、あるいは西村さんがやられていることもすごく近いのかもしれないけど、僕らがやっていることは最初のビジョンをあんまり設定せずに、で町のために動きたいと思う人たちが集まってきて、それぞれの人がどんなことができるかということを折り合わせていくというかね、編集し合わせていって、うんうんうん、じゃあこんなビジョンがあなたたちが望む将来であり、自分たちの力で実現可能な、誰かに頼るんじゃなくて実現可能な将来ですねというふうに合意が取れたら、その人たちが 100% できる状況を作ってあげさえすればね、その先にあるビジョンにつながっていくことになるんですね。でこの時は原点対象じゃないんですよ、これは。
そうだよね、
自分たちができること 100% をやっていけば出来上がる将来しか逆には設定してないことになるん で、うん、でただこのメンバーが増えていけば増えていくほどできる人はもっと増えてきて、ビジョンは常に変わり続けるんですね。そうです。プロセスプランニングって言ってたものは、うん、建築にするとね60年代のああいう話になるかもしれないけれども、本当にそのプロセス自体をプランニングしていく、あるいは今言われるシナリオプランニングと言われるような四次章に切るようなタイプも、やっぱりこのビジョンを関わる人のその個性によってフレキシブルにどんどん変えながら、でも総体としてはみんながそっち向かってるよねっていうのを何度も何度もフィードバックして確認しながら進めていくというやり方が、ハードに最終的に定着させるにしろ、ソフトに定着させるにしろ、その方向で計画論を今我々は考えてんだという話ぐらいはできるかなと。
まあそうです
ね、うん、確かに。だから全社の場合っていうのは枠が設定されてるので100以上にはならないんですよ。だからその青天、青天じゃ天井があるわけですね。
でそこからどこに近、どこまで近づけたかということです
ね。だそれに対して後者のっていうのはそれが天井がなくて青天井で、で、まあ、ある意味でこうオープンエンドなんです
よ。そうです、
確かにそれは計画ってか計画っていう単語の考え方が根本的に違いますよね。
ですよね。でともすると、だから最初のうちはね、集まる人たちのできることとか持てるビジョンがそんなに大きくないと、ビジョンはしょぼいもののように見えるかもしれないです。で計画者が作ったものはこれが天井設定されているにしてもやっぱり冴えているように見えるかもしれないんだけども、こっちの場合は関わる人とかムーブメントが変わってくるとそれこそ青天井なので、結果的には持続可能性も含めてすごいことになるという可能性を秘めているというところをどうマネジメントしていくか、あるいはそれぞれのオペレーションをどう組み合わせていくか、そこがすごく重要にな
ってくる。それはやっぱりデザインです
ね、うん、と思いますね。広い意味での
一種であるということをちゃんとそういう論できちんと言うということは
大事と思いますね。
僕の場合はちょっと違うかもしれないね、まあ、実際ねそうやって軌道修正をしながらやっていくことをやっていくんだけど、まずね掲げるんですよ。掲げるのもまあみんなで作るんだけど、まあ、これが軌道修正されていくんですけどね、もちろんね、ただこの掲げるっていうそのすごい高いところのレベルのものを掲げないと、じゃあ一個一個やっていこうって時やってる意味がわからないんだよ、
ま、なるほど、
こういうものがあるからここで僕らが何かをしてるのはこういう意味なんだっていうことを分かりながらやっていくと、その何ていうのかな、やりがいがあるわけですね。ところがこうここがなくて、なんかこうやっていく中で少しずつ目標を作っていくと、やっていく途中で何をしてるかわからないくなる市民が出てくるわけ。
そうかそうか。
僕は一回掲げてそれに対してやっていく中でちょっと軌道修正ねっていうやり方をしていかないと、定まんないわけね。なんかいろいろイベントやってんのよ市民とか、はいはいはいはい、いっぱいやってんだけど、うん、なんでそこでやってんのっていう、 うん、そこじゃなくてここでやった方が町としていいんじゃないっていうことがあるんだけど、それはもう戦略がないわけだから、うん、いろんなとこでやって、うん、やって終わりで盛り上がらないみたいなことを繰り返してるんでね、
それはモチベーション下がります
よ、ね、そうそうそうそう、でしかもバラバラにやってるね、10人ね3人5人っていうのがバラバラにやってて、ポッとやってポッと消えて、
なるほど。
でこの人たち一緒にやってさ、大きなことやったらっていう、うん、その人をつなげてね、うん、やっていくと、やってじゃあここでやろうよっていうふうにやっていくと形が見える、
はいはい、
やった成果がボンと一気に出てくるんだよね、うん、そのコーディネートがとても大事かなと思う、ね、
なるほど、抽象的な話かもしれないけど、すごくじゃあ構図としては似てるんだと思
う、ね、そうそう構図は似てる、
構図は似てるんです。僕の場合はだからその参加する人たちを編み込んだ小さな目標をやっぱりこれも掲げるんですよ、うん、だから異なる主体なんだけれども、うん、みんなが共有して共通してやりたいと思っていることは今何なのっていう、で出てきたものはいわゆる専門家から見れば、ああどっかで聞いたことあるなと思うようなことかもしれないんだけれども、うん、この人たちが一回掲げたんだったらそれぞれの役割としてこことこことここでやれば戦略的にこれは達成 ができるねと、
う
ん、
そういうこと
で、それ一個達成するんだけども、そうすると次の要望が出てくるんですね。でそれとやっぱりいろんな事例とかもやっぱり僕らも差し込むんですよ。でその事例で刺激を受けるものとスルーするものは本人たちの方に任せますから、彼らいくつかぶつけるんだけれども、彼らの中にずしんと積み重なっていったものが結果的に彼らが編み込んでいくものの結果に反映されていくということになるので、まあ大きくビジョンをボンと見せて、それに向かって軌道修正しながらやっていきましょうというのと、それから手近なところで自分たちが発想できる範囲だけでもやってみて、である種の小さな成功体験の上で刺激を与えていったらこっちが行って、またこっちが行ってというのを繰り返していくか、構図はすごく似てるんだけれども多分ちょっと違ってるというのはそこら辺かなと思いますね。
だから今市民の、ね、話、その事例を挟むという話だったんですか、うん、その市民参加とかじゃ市民と共同してやるっていう時に大事なことは、その市民のレベルを上げるってことなんですよ。で単なるこう市民の要望を聞いてね、その通りにやりますとかいう公聴会スタイルってずっとやられてるじゃないですか。あれって多分そのものをダメにするし、決して前向きではない。で僕らはそのすごいやってるのは、そういう話が出た時にまさにいろんな事例を見せるなり、いろんなとこ連れてって見せて、
話
してよりこう理解してる人間を増やしていくっていうことをやっぱりやってるんですよね。
そうですね。
でそうするとその人たちが街に出ていろんなこと喋るわけ、また
そうそう
自然にこういろんな高いレベルの
人が
出てくるから、
やっぱりどうしても想像力の限界っていうのがあるんで、日常生活をしてるとやっぱそれはアマチュアですから、別にそのプロじゃないですから、やっぱりプロっていうのはそれは家1回建てる、1回自分でちょっと設計するかしないかの人と100回設計する建築がやっぱ違うみたいな、やっぱりそれは街づくりでも何でもやっぱりそのいろんな事例を持ってるっていうのは、その元々モヤモヤと思ってることに対してのこう想像力をさらに書き立てたりするようなやっぱ事例は挟むっていうのは、これはやっぱり一つの必須な、
そうでしょう、
職能ですよね。
でそこにね、多分ね、作品のレベルを維持する、作品としてのね、うん、維持する重要なところがある、ね、
あ
でそれをもう言われることを何とかしなきゃって、うん、ね、全部反映しなきゃって思っちゃうと、うん、それはどんどんやっぱり違う方向に作品がいっちゃうね。
うん、
でそこに対して僕らが考えてるのはこういうもので、こういうふうにすると絶対いいんですよっていうことをやっぱり分かってもらうとか、うん、こう心底を理解して高いレベルになってもらうっていうこともやっていくとね、やっぱり作品のレベルっていうのもなかなかこう落ちないでいけると思うんですよね。で相当労力いると思うよ、それは。
そうですね、
さっき言ったようにどっか連れていかなきゃいけないとかさ、
本当にしょっちゅう連れてってますね、うん、
あ
だから僕はよく移動してるなってみんなに言われるのかもしれないけど、連れてってんですよ、
いろんなところ、その
住民の人たちを連れてったり
して、
でそこの人当事者と話したりとかね、
あ
徳島の方の上勝行ってみたりとか、でそれは当事者の話を聞くと質問も出ますよね。で何に悩んでるとかね、
う
ん、初期の頃どう辛かったとかいうのは初期だから、こっちはすごくよくわかるんですね。
それあ山崎さんのツイッターをみんな見てほしいよね。
ソフトのデザインメソッドですね、
かもしれないですね。
そうかただ山崎さんだけがバーって言ってるわけじゃない。
あれだけ見るとね、まあどこに行ってるか今鹿児島駅でさ
そう
なんでっていうね。
そうだからいつもあれ業務で動いてますから、まあ、そういう仕事なんでしょうね、僕がやることってい
う
のは。
そうか、なるほどね。だからそれもだから今までは何となく業務っていうと、要するにその設計する人がそうそれぞれの場所でプロジェクトいっぱい持ってて、そこに行って帰って行って帰って、はい、だからそれも釣り方じゃないですか、
うん、
だからその進め方も要するにこうつなぐんです、ね、
そう
つなぐ全体のある種のもっと広い意味のデザイナーが山崎さんと、その動き方一つでもやっぱり違いますよね、
う
ん、
あそうかもしれない
ですね。いわゆる設計事務所だって、その人はね、一人が行って仕事してはい終わり、うん、でこっちのことって関係ないわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そうなんで、うん、でその辺は僕らも同じですよ、もうそれが大変。
なるほどね。
そうそう、
大変。俺も書こうかな、ツイッターにどこにいます、
うん、すごいことになる。本当にすごいことになると思います、うん、だからその時もさっきの話に似てますけれども、あるプロジェクトをやって成功している、あるいは悩みもある人たちのところ視察という名で僕らが育てたいと思っている人たちを連れていきますよね。でやっぱここにプロというか第三者いるんですよね、ここにやっぱりいるんですよ。でこういうことをやってる人ですよって話を聞くし、でこっちから質問もしてもらうんだけれども、質問に出てきてないけど僕から見て今大事だなと思うことをやっぱり僕から質問して喋ってもらうこともすごく重要で、この両者が愛さえすればいいかというとそうでもないんだなと思うんですよね。そのこの人たちがあと2年後に取り組まなきゃいけないことを、この人が取り組んでることに気づいているんだったら、この人から言ってもらうということね。で僕からはあなたはこうやらなきゃいけないんですよというんではないやり方をするためには、うん、やっぱこの事例の人っていうのはすごく重要ですね、
うんうん、こういうのもやっぱりさ、もう物を作るプログラムに含めていかない
と
さ、
そう
だと思いますね。
そうですね、だからそういうメソッドをやっぱりさっき言った教科書なり教育なりある程度やっぱり共有するできそうな段階にやっぱり結構あると思うんですよね。じゃないとやっぱり結局だから、まあ今回ですごくお話、いやそうなるんだ、やっぱりその山崎さんがすごいからとか西村さんがすごいからっていう話になってしまうとすごくつまらない話だから、そうだ、でも今日はお聞きするとすごくメソッドがやっぱりある、うん、一方であるっていうところをやっぱりこれからどんどんもうちょっと広めていきたいとか、うん、あるいはまあ共有化していきたいとかっていうのを思いますよね。
いや問題山積みですからね今地方は
本当だから本当にそれに対抗するにはね、うん、もうあとね何十人がいないとまた人気に動き回ってもらわないとなかなかこの日本の問題の
今ほら仕事がないっていう社会でさ、建築も仕事ない、ね、土木も仕事仕分けで減らされたとかさ言ってる場合じゃなくて、やっぱりやるべき仕事がいっぱいあるわけですよ。でそれをもう少しこう発掘する作業っていうかね、作らなきゃいけないんだよ、何かをしなきゃいけないんだよっていうことをね、出せメッセージを出せる仕事の仕方をやっぱり最初にやんなきゃダメ
ですね、うん、働き方はすごく重要だと思いますね。今おっしゃったみたいに地方は本当に困ってるんですよね。全部困った状態がもうあらゆるところにあって、でその困っている状態をやっぱり見つけ出して、でその困っているのを楽にさせてあげるっていうのがそもそもの働くっていう、旗にいる人を楽にさせるということから始まってるとすると、もういくらでも楽にさせてあげなきゃいけない人はいるんですよね、うんうん、でそこに着目してそこへ飛び込んでいくかどうかがすごく重要なんだろうと思いますね、うんうん、
そうですよね。だからほんのちょっとそこの組み立て方、人の組み立て方とか何かちょっとずれてるだけで非常にこう無駄に労力が終わっちゃってるところに対して、もうちょっとことこ出会うとか、こと一緒にやるとか組み替えてあげるさえすれば同じことをやってるのにぐっと結果が変わってくるんですよ。そもそもまあデザインするってことですね、ソフトの同じ物質であっても編成によって全然結果が変わってくるんですけど、それはやっぱりもっともっと働くと、働いてその助けてあげることができる場っていうのはたくさん
あ
ると
、あります、うん、仕事多いです
ね。え、
あんまりそういうこと言うと嫌味みたいに聞こえちゃうと、僕らっていうわけじゃなくてね、地方には本当にその働かなきゃいけない状況がものすごく多いですね、
うん
すね
うんはい、だからやっぱりあの西村さんも山崎さんもそういう意味ではすごくなんかこう一つの目立った個人としているので、やっぱそのことは、まあ、ご自身もすごく自覚していらっしゃる。やっぱりそれでこそ初めて話を聞きたいと思うし、うん、あの人たちに何やってんだって思うし、うん、っていうのがやっぱりそういうところの突破口にやっぱり一つなっていくことがありますもんね、うんうん、
あの本当に僕はそのさっきから鳥羽のプロモーターの話してるけど、あの時に感じたのは僕らが作るものですごい街が変わっちゃうっていうことを感じちゃったわけ。だ誰も人歩いてなかったのに それができて人が外からも来て歩いてるわけでしょ。
ううん、
ね、高校生のカップルがなんか急には今までいなかったんだよ街が女子高生とかいるんだとか僕から出てきたんだとその街だったのにあそこにカップルが現れたりするわけでしょ。それを失敗してたら誰もまた大失敗だったんですよ。この責任はね、あの土木のあのスケールっていうのはね、とてもでかい。怖い、逆に怖いですよ。
確かにそうです、うん、町のプロジェクトなんかもうその町のね、
そうです、
何十年何百年の歴史をこの、
うん、そうなんですよ
これ終わりにしちゃうから、
使われない建築、ね、箱物って言われたけどさ、使われない建築以上にもっと違うわけ
ですね。
確かに、
だって川なんかやり始めたら終わんないわけが続いてるから
ずっと
これは怖いですよ、ちょっと失敗すると。
やっぱり1個できちゃったのでその後にまた別の人がやるかもしれないけど、そのやり方も変わってきますもんね、
う
ん、やっぱりそういうのがあれば、あ、じゃあ同じようにやってみようとかあるけど、
そうそうそうそう、
下手なもんができちゃって、あ、じゃあ同じようにやろうって全部死んじゃうこともあるし、
そう、うん、で連続性があるからここだけやって違うからこっち変えようなんてできないからね。
確かに、だから持続性っていうのは怖いです
よ、ね、怖い、
変えたらもう失敗したってことを認め
てる。そうそうそうそうそうで面白いのがその土木で僕痛感したのは、敷地境界がないからここやったらここやんなきゃっていうのが必ず出てくるんだよ。で建築は敷地境界があってここで作ったら、はい、終わりましたでしょ。で本当はそうじゃないやり方を建築でもやると土木的なやり方、ここやったらここやんなきゃいけないじゃんって、もう敷地境界無視して提案していくとすごいつながるんですよ。で僕はやっぱり僕土木っていうものの良さなり力だと思うんだよね、
うん、
ただ土木の世界はやっぱり教育上もね、細かいものを作るのをやっぱり教育されてないから、ね、谷口十三のとこで学んだみたいな、何ミリの世界で目地が全部合ってるみたいな、ね、粒子が止まってる建築みたいなさ、そこまで行くことはできないわけですよ。やろうと思ってもできない。だからやれた方がいいと思うんですよ。でそれをやるかやらないかは設計者の問題だから、
そうそう、決められるってことがね、
うん、でそこでほら街の中でこのレベルでいいんじゃないっていう判断をできることが設計者の力だと思うんだよね、
うん、 そのここやったからって敷地協会を超えていくっていう意味では、まあ、厳密には違うかもしれないけども、代官山の牧さんがやってたやつなんかっていうのはまさに幸せな融合でね、うん、それが結果的に何十年かの間ずっとできてきたというタイプかもしれないです ね、
う
ん、
そうですね。
あれはだから見方をすると変えると土木的な前提に基づいて町を作っていけたのかもしれない。
そうそう、まあ、あれは公共と一緒で持続的なオーナーがいる。
そういうことです。そういうこと
です。持続的なオーナー
ありえない条件ですね。
うん、ある条件が整ったからできたん
だけど、まあ、土木における公的なもん
みたい
な、
そうそうそうそう、
動かないもんとしてあります
ね。でもさっき山田さんが言ったように、その 民間なのにそういうことをやろうとしてる人が現れてるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそれがとてもすごいことですよ、
ね、
うん、やっぱある意味で地方に行くとそういうのってあるじゃないですか、うん、あれ朝倉不動産ってある意味で東京だけど地方っていうか、ある意味地方の地主とか土地を持ってるところの持ってる一番いい性格が出てますよ、ね、うん、
出たかもしれないですね。
そう、うん、むしろ地方っていうか東京じゃないところの方がそういう可能性が結構、一人の私的なものが公的なものを変えられる、あるポテンシャルを持ってるし、本人もそれをやる気がある私的な人が結構各地に
そうなんでしょうね。
そういうのがたくさん出てくると変わるよ。
変わりますよ、
うんうん、本当に、
うん、本当の意味で新たな公って言われているものがね、うんうん、あるいは民主党になってから新しい公共というふうに呼ばれるようになったものが、うんうん、あの目の前に見えてくるようになると思いますね。新しい公共というとどうしてもすぐに NPO とかね、なんかなっちゃうんですけども、うんうんうん、先ほどおっしゃったみたいにプライベートセクターがパブリックのために一体何ができるか、うんうんうん、でパブリックだと思っているところにプライベートな活動をどういうふうに埋め込んでいくかみたいなことっていうのが出てきたときに、街はすごく面白くなると思いますね。
だって道路だってさ、おめ、ね、普通お店があってテーブルとか出してもいいわけじゃない。
そうなんですよ。
それ絶対やらせてくれないんだよ。
ダメですね。
うん、そこのね、こうもうちょっとこうフレキシブルなね考え方がもう少し出てくれば、あの道路の境界線なんてどんどんなくなっていってさ、うん、道路だってどんどん使われる道路になるしさ。
そうですね。ね、そう、すみません、思った、あのね、面白かったのは、何年か前の僕のゼミの卒業制作をやった学生が、長良川の渡し船を調べたってたんですよ。うん、で、ね、長良川って、うん、県道がずっと続いてきていて、県道が切れて、こっちからまた県道が始まっていて、うん、この渡し船は県道なんですね。
あ、船が面白いね。
なるほど。番号一緒なんだ、県道の。
そうそう
そう。
で、ここに2人ぐらいの船頭さんが勤めていて、でこっち旗上げたら船が来て運んでくれるとかいうことになってて、船頭小屋もあるんですけども、つまりその船に乗っているときは県道に座ってることになるんですよ、7分間。だけどパーティーできちゃうんですよ、要するに船の上で。
あ、そうだよね。
ゆっくりこう向こうまで渡ってもらう間にとかね。だから普通道路の上ではできないようなことかもしれない、うん、もうみんなができないと諦めてることかもしれないんだけども、うん、これ県道だと考えれば普通に県道だってもっといろいろできるはずだよねというぐらいの楽しみ方を船の上でできちゃうっていうのが、うん、先ほどおっしゃったみたいに県道道路でやっちゃいけないみたいに決まってることでも、実はもっとできるかもしれないねっていうことが結構いっぱいあるだなと思いましたね。
そうすると建築も多分変わってくるよ。
変わるでしょ。
道路の使われ方がこう認められるようになると建築の作り方って全然変わってくるよね。
そうですね。
そう思います。もっとこうあのパブリックが建築に入り組んでくるし、ね、プライベートが道路に出てくるし、
そうそうそうそう、うん、
相当変えるよね。
確かに、
うん、そこのそこをこ うまくこう実現していくためにいろんなおせっかいをやってるわけね。
そういうことですね。ハード側からもソフト側からも。でもソフト側からすればあの、まあ、お外っていう雑誌を作ってたりもするんですけれども、はい、屋外空間をどう使いこなすかという情報だけをどんどん出していこうと、うん、でハード変えられないんで、うん、だけどもなんかうまくやって道路空間を使いこなしてる人とか、うん、河川敷をうまく使いこなしてる人とか、そういう人たちの活動をとりあえずずっと紹介し続けるということが、その個別事例とかね、あるいはその規制緩和で一旦できたものということを、うん、あ、いいねっていう世論を高めていくことにもつながるかなと思います。
そうですね。だからそれがやっぱりすごく面白いのは、その何かがもうできててもう使うっていうことができてくると、逆にそこで、まあ、今おっしゃったその例えば建築の作り方も変わってくるし、だからなんか普通はなんとなくその使う側と作る側って話がこう対立するじゃないですか。要するにもう作んなくていいから使うことをみんなやればいいんだとか、いやいやそうじゃなくてやっぱり物がって話になるんで、お二人の話って結構そこを傍観する、
う
ん、やっぱまあ山崎さんは使う側で、西村さんは作る側ですけども、うん、でその使い方がそんなに変わってきたり意識が変わってくると、当然そのまあ法律とか制度が変わってきたりとか、あるいは適用されて作るものも変わってくる。で、そしてやっぱりそれさっき言った作るってことは、やっぱりそこだから新しい物語を生成させるって、やっぱりこれは使うっていうののもっと基盤になるものを作れるって、ものすごい素晴らしいことですよね。
そう
使うだけじゃできないことが発想になる。
そうなんですよ。でそこをこう掘り出していくのに、建築を作る なんかを作るっていう時にそういうのを探しまくるわけです。
そうでしょうね。
それがこう市民との接点だったり、何かプログラムを作ってプロジェクトやったりっていうことなんですよね。うん、で 多分山口さん逆かもしれないね、
僕は逆から
逆から来てんだよね。
そういう建築を作ってほしいと思うから、建築界の人に呼んでいただいたときはあえてそのことを ついてるつもりなんですよね。だからその床がぐにゃぐにゃしてるとかなんとかいうような話とは違うところに建築の意義があるわけだし、今言ったその初動ね、物語を作るときの初動する力、基盤としての力を建築は持ちうるはずなのに、それをすごく内側に閉じたモチベーションとして作っちゃうのがもったいないんじゃないかと。だから西村さんみたいな作り方をしてくれれば、ものすごい力が正当に物語の出発点として作り始められるわけだから、そっちで建築やろうぜ、みんな優秀なんだからっていうふうに言うんですけども、あいつはけしからんというふうに言われることもあるアンチ建築だみたいな。そんなことないよね。あ、まあ、愛してますよ。
いや、そうだから、そんなことだったら使う工夫でできちゃうよみたいなことをやっぱりちゃんと言うっていうのは大事なことだと思うんですよ。
そうなんですよ。そんなことで実現しているようなアクティビティとか状況とか空間なんだったら、作ってくれなくたって僕らのソフトの方で実現できちゃうと、それじゃできないところを建築側にやってほしいなっていう話を、やっぱ僕らは言いたいですよね。
でそこがね、僕建築のこれからの力だと思う。そこに多分大いに発揮する力が、潜在能力があるはずなんだよね。みんながやったらすごいことになるよ多分。そう、